いやー、そう、サンフランシスコ寒いんですよ。急に。
そう。
うん。今朝とかマイナス3度ぐらいあって。
マイナス？
うん。
結構ですね。
なんか、40年ぶりに、の最低気温記録を更新したらしいですけどね。
東京は逆に今年夏が、なんか100年ぶりの。
うん、ああ、暑かったのがね。
暑かなかったとか言ってたけど。
うん。
まずは天気の話題から入って。
雑談ポッドキャスト
です。雑談ポッドキャスト、うん。今日はあれですよね。こう、第1回みたいな感じで。
そうそうそう。まあ、特にこう、この話をしましょうみたいな感じで、こう、ゲスト2人とかでやる回もあってもいいんですけど、うん、そうじゃないのもいいかなと思って。
ただ、ダラダラしゃべ
る。ダラダラしゃべると、ダラダラっていうか。
ダラダラ。テーマ決めですね。
そうそうそう。
はい。
今、ドラクエに忙しいんじゃないですか？
そう、昨日ね、ドラクエ10出てね、昨日やってたんですけどね。
あれってバージョンアップするってことなんですか？
あ、そう、拡張ディスクが出て、
うん、
なんか、ちょっと大きめの変更が入るっていうんで、
うん。
うん、バージョン2が出て、忙しいっすね。いや、けどこれあんまり言うと、あれなんですよ。ドラクエやるためにこう、今日とか昨日とか、いくつかこうなんか予定を、空いてませんとか言ってるんで、バレちゃう。
もうすでにバレてると思うけど、ね、
そう、だから昨日もままツイートしてなくて、やってますって言うと、なんであいつこの間断ったくせにゲームして
それあるよね。うん、いや、この間、先週ヨーロッパ行ってきたんですけど、デンマークとドイツとロンドンに行ってきて、もうデンマークじゃないや、はいはい、ドイツで、ケルンとかね、ハイデルベルグとかいう古城があるところに行ってきて、もう完全に世界観がドラクエだったんで、とりあえず写真とか撮って、もう完全これドラクエだわ、つって言ってて、まあ、それをこう Facebook とかにポストすると、いや、ドラクエがそうなんじゃなくて、もともとがそれでドラクエがパクったんだから、ツッコミが入ってて。
当たり前だけ。
結構面白かったですね。
うん、なんでそんなヨーロッパ、
カンファレンスで、コペンハーゲンのノルディックパールワークショップっていうカンファレンスと、あと、ロンドンパールワークショップっていうので、うん、まあ、同じカートンの話をしたんですけど、
うん、
まあ、招待されたというよりは、なんか、ちょうど一週間おきにやってたから、ちょうどいいやと思って、参加して。で、一応スポンサーの人から、宿泊費と飛行機代をちょっとだけ補助してもらったんですけど、まあ、それ以外は基本的に自腹で行った感じですね。
ええー。
うん。
すごいな。ついに世界をまたへかける。ついにっていうか前からですけどね。
いや、結構なんかネタがあると、カートンとかのネタは日本とかではみんな結構知っている人が多いと思うんですよね。そのパールデベロッパー界隈では。うん、でも、まあアメリカのいろんな小さい都市のワークショップとか、OS コンとか、ヨーロッパのそういうところで話すと、まあそこまで、フォローしてる人も少ないんで、割とこう話すとどんどん新しい人をこう拾えたりとか、あるいは逆にその今まで使ってなかった人が発見があって、いろいろフィードバックもらえたりするんで、一個のネタでこう何度も美味しいっていう意味では、そういう使い回しが結構できていいですね。
なるほど。
うん。
確かにね。
いや、すごいどうでもいいですけど、ドラクエの iPhone アプリが出てたじゃないですか。
はい、うん、なんかあれでしょ、操作性が、大激論に、ね。
なってたけど、
うん、
でも、結構、ちょっと、1時間ぐらいやったら、割と慣れましたけどね。
そうそう、だからなんか、その1時間やれば慣れるよう派と、
うん、
なんか、FF とかで、頑張ってこう、そのやりやすいように、スマホでも、築き上げてきたものを無理してるって、うん、って怒ってる人たちと、なんか、ネット上で議論してましたけどね。今日もインターネット平和だなと思って。うん、
これでも基本的には有料で、やるアプリなんだけど、最初に無料化してこう、ランキングをブーストさせるっていう、そうそうそう、うん、今流行りのやり方なんですかね、これは、
うん。まあ今流行りというか、多分ソーシャルゲームとかがね、うん、そういうの当時からやってて、ちょうど僕がグリーンにいた時に、うん、そういうのがすごい流行ってて、
うん、
最初になんか無料でいろんなアプリをバンバン配って、トラフィックをこう、プールってか溜め込んでおいて、
うん、
で、本当の本命を出す時に、そこから一気に誘導をかけるみたいな、
ね。うん。
うん、
ちょっと若干チートっぽい感じもありますけどね。
で、今度なんかドラクエの8が出るんですよ。うん、スマホで。うん。で、それのための多分、なんていうか最初の人寄せじゃないかなっていう
しかもあれですよね、一個一個のタイトルが別アプリなんじゃなくて、一個のアプリの中からインアプで買わせてローンチする。
そうそうそう。
ずっと残るんですよね、多分ね、うん。
なんかね、昔からその議論結構あって、その、うん、個別にアプリ一個ずつ配布した方がいいか、うん、中でこうアドオンみたいな感じでいいかっていうね。
うん、
で、まあ、アドオンの方が当然、その、一回こう獲得したユーザーをそのまま流せるっていう利点はあるんだけど、結構いろいろ難しい問題があって、なんか、まず一つは普通に、アップストアとか Google Play の規約に引っかからないようにするのに、いろいろ小細工が多分必要なんですよね。
はいはい。
うん、ソフトウェア中でこう動的に全然違うものとかダウンロードさせるとダメだったりするんで。
基本的にだってこれってプラットフォームを販売してるようなもんですもんね。
そうそうそう。だから多分今回はドラゴンクエストシリーズみたいなものだからこうそういうのが通ってるのかもしれないけど、
うん、
基本なんかそう、そういうことやると大体リジェクトされちゃうんですよね。
うん。
うん。あとなんだろうな。まあ、あと容量の問題とかね。
うん。
いろいろあるんですけど。
iOS 7になって、インアプの容量とか結構緩和されたんじゃなかったですか確か。
あ、そうなんだ。
なんかね。
そうかもしれない。うん。
もしかしたら違うかも。3G でのダウンロード、の上限が緩和されたっていうのは読みました、
ね、なるほど。最近あれなんですよね。もう、新しい iPhone とかあると全部 4G とかで、
うん、
回線も普通にブロードバンドみたいに早いから、気にならなくなってきちゃったんですよね、そういう話が。
あんまりね。
昔と違って。うん。逆にその、この間、M バース、
はい、
パースコムの話をしてきたんですけど、
うん、
その時のスライドでこう、まあ、パースコムってその、東京にないから、リージョンが。
はい。
だから、レイテンシの問題があるんだけど、まあ、モバイルって別にレイテンシ気にならないよって話をしたんですけど、
うん、
後日、よくよく考えると、最近回線すごい早いから、そのうちレイテンシーちゃんと気にしないと、モバイルでも、
はい、
いけなくなるかもしれないなと思ったりとか。
ああ、その長谷さんの言ってたのは、もともとモバイルだから、レイテンシーが、その回線自体にレイテンシーがあるから、
そうそうそう。
サーバー側がどこにやろうと、あんまりそこは誤差の範囲だよ、みたいな前提だったけど。
そうそうそう。うん。
うん、
だからだんだんね、まあ4G とか 4G、僕はあんまネットは詳しくないけど、
うん、
そういうのは、まあ、レイテンシーには関しては多分いろいろあるんだろうけど、まあ、何にしても、そういうとこがどんどん改善されていくじゃないですか、今後も。
うん。
うん、そうすると、どっかでこう、モバイルだからバックエンド遅くてもいいよっていうのは、
うん、
そうじゃなくなるんだろうなと思って。
確かにね。
うん。っていうぐらい早くなりましたね。
確かにね。なんか僕はその、うん、ドラクエの話題引っ張りますけど、
うん、
Android で、Nexus 5でやろうとしたら、なんか、
はいはい。
僕の持ってる Nexus 5にはインストールできなくて。
え、なんで？
なんでかっていうと、多分僕、SIM カードが T モバイル、アメリカの SIM カード入ってるんですけど、
うんうん、
Google の、Google Play Store のリージョンの分け方ってちょっとわけわかんなくて、
うん、
こうアカウントに紐づいてるのか、SIM カードに紐づいてるのか、IP アドレスに紐づいてるのかっていうのが、ちょっと謎なんですよ。
うんうん、
で、大昔は、その入ってる SIM カードによって、そのストアアプリを拾えた時の、デフォルトが変わってたので、こう日本に行った時に日本の SIM カードを挿して開くとダウンロードできたんですけど、
うん、
最近は多分アクティベートされた瞬間になんかアカウントとデバイスにもう完全にその情報が記録されちゃって、
うん、
で僕の今、Android ではその開けないんですね。Apple みたいにこう1アカウント1ストアっていう風にこう完全に分かれてればいいんですけど、
うん、
なんかデバイスにその情報残っちゃってるんで、こうダウンロードできなくて、
うん。
うん、まあ、しょうがないと思って iPod Touch でやってるんですけどね。
そうなんだ。ドラクエの話題が。
ね。いや、なんか、ドラクエ1とかってもう完全に解雇ゲーだから、
うん、
僕みたいなこう、完全にアクティブなゲームをやらなくなった人にはもうちょうどいいっていうか、
うん
うん、昔やったゲームなので懐かしさっていうのももちろんあるんですけど、
う
ん、
そうそう
何がいいかっていうと、あ、このゲームはこういうもんだっていう期待値がもう完全に自分の中にあるんで、裏切られるってことは多分あんまないんですよね。
わかるわかる、すげえ。
で、ナベさんみたいにこう、アクティブにゲームしてる人がすごいと思うのは、その、一個最近のゲームって結構対策とか多いから、こう買ってやり始めたら、まあ、それなりに時間食うわけじゃないですか。
そうなんですよね。
それに対しての、投資に対しての見返りがあるかどうかちょっと、判断できないというか。それに対して、こう、こけた時の憤りが結構すごいだろうなと思って。
いや、あるある。すごいありますよ。うん、あのね、なんだっけな。 まあちょっと作品名出すとあれだけど、まあなんか最近、それのためにこうゲーム機っていうかパソコン買うみたいな、
うん。
うん、感じぐらい投資したんですけど、やったらなんか2週間ぐらいで飽きちゃって。
それ多分ブログ見ればわかるね。
なんか、20万近い投資をして2週間でゲームしないっていう、ひどいことがあったりとかね、しますからね。
いや、なんか、それ、似てるなと思ったのは、その、うん、新しい技術部、そのテクノロジーとかでも、うん、プログラミング言語とか、こう投資して見返りが得られるかどうかって分かんないのと似てるなと思って。無理やり繋げてるわけじゃないんですけど。
うん、いや、でもそういうこと言い始めるとほら、老害だみたいな。
老害だってなるけどね。
うん、若い人は瞬発力で、そうそう。何でもいじるけどみたいな。
まあ前もこの話しましたけど、そういう意味ではなんかスクリーンキャストとかは、こう、まあ勉強するという意味でもそうなんですけど、こう見て、なんか15分とか20分とかの動画見て、あ、この言語とかこの環境っていうのはこういう使い方するんだなっていうのが、うんうん、こう自分の手を動かさずに分かる。
なるほど、ね。
じゃあゲームで言うところのなんか、まあ、実況プレイ動画みたいな感じですよね。うん。こういうもんなんだと思って面白そうだなって言ってやるとか。うん、まあそういう感じかなってちょっと思いましたけど。
なるほど。
無理やり繋げてしまったけど。
はい。まあ今日はこういう感じで最近話題になったことで面白いものみたいな。
そうですね。
ことを挙げていくと。
うん。なんか、この間2個前のエピソードで、
うん。
イミュータブルインフラストラクチャーの話しましたけど、
うん。
これすげえ噛みやすいんでちょっと、注意して発音しなきゃいけないんだけど、多分、まあ日本の DevOps 界隈っていうのがあるのかわかんないですけど、そういうとこで初めてこう、話題に大きく上がったのが、それだったと思うので、
うん、
多分この1ヶ月弱ぐらいでなんかいろんな人がイミュータブルインフラストラクチャーについて話したがっているっていう、
そうです
ね、現象が見受けられて、
うんうん、
多分一番面白いなと思ったのはなんか、
うん、
このイミュータブルインフラストラクチャーとは何かみたいな定義をみんなしたがる
ん
ですよね、
うんうん、
でこれにはどういうメリットがあってどういう問題点を解決するんだっていうのが、まあ基本的にはみんな同じ感じなんですけど、
うん、
なんかそれはこのイミュータブルのスコープではないとか、うん、なんかそういうのをみんな定義し始めて面白いなと思って、
うん、まあそういうちょっと突っ込みどころがある方がこうみんなが話題にして、
うん、
こうバズりやすいっていうのはクラウドとかデボスとかもそうだけど、
うんうん、
そういうところはちょっとありますね。
あとまあ、この盛り上がってるところの一つの原因でもあると思うんですけど、こう、まあ、デザインパターンとかと同じで、今まであったものに名前をつけると、なんかみんなそれが、こう、空気かのように、こう、扱い始めて、そういう、それが当たり前のような空気が醸成されるっていうところが、まあ、割と面白い感じかなって。なんかミラクイさんがツイッターに書いてたんですけど、
あ、そうそう。それね、僕とミラクイさんが話してその話をしたんですよ。
うんうん。
ちょうど。
実際に話した時に、
はい。そうそう。
インフラ界隈のエンジニアは高齢化してきていて、抽象化や体系化はベテランの得意とするところだ。
そうそうそう。なんかね、ほら、前誰かがブログにそういうこと書いたんだけど、
うん。
今若い人はこう、おっさんのこと老害老害って言ってるけど、おっさんはなんていうかその、こうなんていうか、脳が、そういうこう、ハイレベルの抽象レイヤーの高いところで、脳内でその別の概念を結びつけて、新しい体験を作ったりするっていう、こう、技術が若い人よりもすごい得意なんだみたいなことを、なんか、それはなんかどうも、社会実験か、科学かわかんないけど、一応そういう論文があるらしいんですよね。うん、っていうのもあって、最近こう、イミュータブルインフラストラクチャーっていうのをそういうおっさんたちがまとめてるって。で、実際まあ、ミラクリさんは結構若いんだけど、
うん、
それ以外のイミュータブルインフラストラクチャーについて熱くこう議論してるメンバーって、大体僕らと同じぐらいの、アラフォーとか、もうちょい上ぐらいの人たちなんですよね。
はい。
うん。あと AWS のカンファレンスとか行くと、やっぱり平均年齢高いんですよ。
うん。
うん。やっぱそのインフラとか昔からやってる人たちだから。だから逆にそういうこう、なんか、これ触ってこれが面白かったよっていうんじゃなくて、いきなりこう概念レベルで、抽象レイヤーから入っていくみたいな、
うん、
ちょっとありますよね。
まあ、そのツッコミビリティが高いっていう意味で言うと、その、イミュータブルインフラストラクチャーのブログポストとかも、
うん、
こういう新しい概念があるんだっていう定義の仕方ではなくて、まあ今まであったものに名前を付けただけなんだけどねとは書いてはいるんだけど、こうやって盛り上がってくると、 いや、それ今まで広くとかでずっとやってたし、みたいな、こう。
うんうん、
いや、うちそれずっとやってるよ、みたいなツッコミをしたがる人が結構いて。
うん、いや、すごいわかる。っていうか、多分っていうか、僕自身そういうふうに思いましたからね。なんか、うん、イニタブインフラストラクションって初めてやった時に、
うん、
いや、でもこれさ、なんか僕らがずっとやってたことを、なんか先になんか、こう、俺たちがよく知ってるんだぜ、みたいな感じで言ってて、
うん、
おいおい、ちょっと待てよ、俺にも一言言わせるの。
そう。結構、こういうマーケティングの仕方ありかもしれないね。なんか今までみんなが当たり前のようにやってきたことに、こう、大層の名前をつけてマーケティングするっていう。
まあでも DevOps とかね、そうだったし、
うん、
あとなんだろう。なんていうのかな、プルリクエスト、今日、その話題も、まあ、入るかもしれないけど、プルリクエスト最近して、
うん、
GitHub 使って開発して、
うん、
しかもテスト自動化してうんぬみたいな、ベストプラクティスみたいな最近あるじゃないですか。
はい、
開発プロセスの。
うん、
あれただ今名前ついてないけど、あれもだから、なんていうのかな、ウェブ開発やってきた人たちにとっては、あるあるみたいなね。
確かに。
うん。あとあれだ、リーンスタートアップ。
うん。MVP とか。
そう、本読んだ時に、なんか、別にすごい普通のことしか書いてなくて、なんかこれ別に今までずっと自分たちやってきたこと単に本にしただけじゃんみたいなと思ったんだけど、それが多分重要なんですよね。
重要ですね。
そうじゃない人たちにとっては。
うん。
うん、だから、そういうものがこう、すごくこう、話題になったり流行りやすいっていうのはありますね。
うん、
特に最近。
年、取るとそういうのに名前付けたがるっていうのは、結構、それがどんどん進化していくと、なんか若者のやってることを理解できないから、とりあえず、現象に名前を付けて、分かったつもりになるっていう、裏返しなのかもしれないけどね。
あまり認めたくはないところですか、
ね、はい。うん。あと、なんか、ミラクイさんが、アマゾンの、リインベントのイベントで、行ってきたっていう、ブログ、まとめみたいなのもあって、はいはい、
うん、
そこで一個面白かったのは、ストップウォーリングアバウト、プロドウェブ001っていう、プレゼンがあって、
うん、
まあ、要はサーバーに名前つけるのやめようみたいな話ですよね。
うん。あれ面白かったですね。
うん。
タイトルが面白かった。
そう。まあ、結構、わかるっていう話なんですけど、うん、開発環境とか、ローカルの、なんか、会社に置いてあるマシンとかには、なんかみんな名前つけるじゃないですかね、結構。うん、通りの名前とか、なんか星の名前とか、紅茶の名前とか、まあ、オフィスでいうところの会議室の名前とかと同じような感じで、名前をつけていて、
うん、宮川さんちなみにマシンに名前なんてつけてます？
僕はね、今ね、地名ですね。
地名？
うん。ラップトップとかの場合は、
うん、
そのマシンを買った時に、なんか、勤めていた会社のオフィスの場所とか、あるいはハックしていた場所の名前とか。
なるほど。
うん。なんとかストリートとかね。
うん、
ハリソン。まあ、マックの、今家にマックミニがあるんですけど、それはハリソンっていう名前で、僕が昔住んでたストリートの通りなんですけど、
うんうんうん、
ただ今会社支給のマシンはなんか会社命名ルールがあって、それに従ってついてるんでちょっと味気ないんですけど、
うん、
そういう感じで今はやっていて、昔ライブドアに行った時は、
うん、
社内のマシンはなんか剣、剣の名前で、
うん、
なんかブレードとか、なんかサックっていうのが一番強いマシンで、それスイスアーミーナイフっていう、う
ん、マシンなんだけど、
それが全部 ED っていう、
うん、
まあ、これはね、ダンサン命名なんで、
うん、
ダンサンルールなんだけど、
そういうのありますね、
うん、だけどね、まあ、そういうプロダクションにはそんな個性的な名前はいらなくて、
うん、
こうロールというか、その、
うん、
アップ001とか DB002 みたいな感じで、
うん、
まあつけるのが多いんだけど、まあ、この人の発表はもうそういう名前はもうそもそもいらないと、
うん、それすらいらないってことですね、
うん、
僕もね、ハテナにいたときに、一番最初、まあ、近藤さんたちがやってたときから、峠の名前だったんですよ。
うん。
ほら、自転車好きだったから。
はいはい。
で、ちょっと僕全然わかんないけど、なんとか峠って世の中いっぱい峠があって、
うん。
で、なんか多分峠マニアにおいては、さっきのスイスアミナイフじゃないけど、この峠が一番こうなんか重要みたいなのがあって、
はいはい、
で、僕は全然わかんないから適当になんか峠の名前からつけると、いや、そのサーバーの役割上はその峠の名前じゃないとか言って、そんな全然わかんないって、あったんだけど、多分何百台とかになってきた時に、まあそもそも峠の名前が足りなくなってきたのと、 まあ、あと全然覚えられないから、
うん、
意味ないよねって話になって、仮想化した時かなんかにちゃんとそのロールごとにね、Web001 とか、はい、あのブックマークなんかダイアリーとか、
うん、
そういう風につけるようになったんですよね。でももうそれも、そういうことをしても、それこそインフラをどんどん捨てちゃうから、
うん。
うん。そんなことをして管理するのはもう終わりだっていうような話と。
そうですね。基本的にはこれ EC2 とかで、その、インスタンスにタグを付けられる機能があるので、
うん、
まあ DB のロールがあったら DB のタグを付けていて、まあホスト名はもう何でもいいじゃんっていう、
うん、
そういう感じですよね。
そうそう。で、ただそれなんか、こう普通に考えるとそういう風にインフラをすぐ廃棄しちゃうから、
うん、
そう、イミュータブルとかディスポーザブルだから、だからそのホスト名っていうのにそんなに重要な意味を持たせてもすぐ変わっちゃうっていうのも一つはあるんだけど、
うん、
もう一つの側面としてやっぱりその仮想化しててサーバーすごいたくさん扱うじゃないですか。
はい。
そうするとなんていうんですかね、こうサーバー一覧みたいなのをこう把握して、こうカチッとこうなんていうのかな、情報整理して管理していくっていうのだと、
うん、
結構その情報を維持するコストがかなり大変になっちゃうから、
うん、
だからあの Google みたいなもんで何があるかわかんないけどとりあえず全部検索可能にしといて、
はい、
でそのある程度こうカオスをこう管理するっていうんですかね。っていう風に変えていこうぜみたいな話でもあると思ってて、
うん、
うん、で特にほら Facebook とかだともうサーバー台数が10万台とか持ったのかな、うん、ってなるじゃないですか。そうするともうなんかサーバーどこにどういうサーバーがあってどれが壊れててどれがこう動いててとかいう情報を誰かこうチームとか人間で隅々までこう把握しきるなんて絶対無理だから、
うん、
そうするとこうデータベース構築してね、もう検索してなんか壊れてるの何台かあるか分かんないけど、まあなんかこのぐらい壊れてますとか、なんかそのぐらいのもやっとした感じでこう、うん、生き物みたいに管理するっていう感じになるんだろうなと思ってて。うん、
まあ、この間の、みちーさんの話に似てると思うんですけど、そういうサーバー一覧の情報とかっていうのはなんかスタティックなデータではなくて、こうどんどんデプロイして、こうスケール、オートスケールとかで増やしたり減らしたりするごとにどんどんダイナミックに変わっていくカオスなものなので、なんかそこに番号が振ってあることに特に意味がないっていう。
そうそう。
そういうことですよね。
うん。これちょうどね、前にシェフのカンファレンスとか勉強会を日本でやったときに、
うん、
シェフにオーケストレーションのところで、シェフサーバーだとシェフクライアントがサーバーを自動的に見に行って、そのサーバーにこう上がってるクックブックを自分で勝手に自分に適用するみたいな機能があるんですよ。
は
い、
うん。
で、それの話をしたときに、いや、そんななんかいきなりある日突然、その、オペレーションしてるやつが知らないのに、サーバーがこうなんか勝手に自分自身で自分のなんか設定書き換えて動いてるなんて、ちょっと信じらんないみたいな反応が結構あったんですよね。
はい。
で、確かにそれはすごいわかるんだけど、でもそれこそ Facebook みたいに10万台みたいなパラダイムを逆に想像すると、そうじゃないと多分やってらんないと思うん
ですよ、ね。やってらんないね。
うん。だから多分なんかそういう分解点が多分どっかにあって規模的なとか、
うん、
それこそオートスケールするとか。
まあやっぱりこれがクラウドのやり方っていうか、なんかハードウェアを自分で購入してとか、
うん、
サーバー管理台帳みたいなのがあって、
うんうん、
なんかそこに倫理書発行して、セットアップしてファックス送ってとか、そういうことやってたら、まあ、ダメだよっていうことですよね。
うん。なので、まあ、どっかでパラダイムを変えましょうっていう話かなと。
うん、ね。まあ、どっかの話は引き続き盛り上がってるんですけど、
うん、
Google コンピューティングエンジンっていうのが、
そうそう、
一応一般公開されて、まあ、Google コンピューティングエンジンは Google アップエンジンとはレイヤーが違うというか、まあ、Google アップエンジンは PaaS ですね。プラットフォームザサービスなので、いろいろアプリをプッシュしたらそれを動かしてくれて、
うん、
あとはまあビッグで、
ビッグデータ。
ビッグデータなんだ、ビッグテーブルか、
うん。ビッグテーブルだ。
うん。みたいな API とかも、あったりするんですけど、コンピューティングエンジンはもっとこう、下というか、IaaS ってことでいいのかな基本的には。
うん、
EC2 みたいなものですよね、うん。で、そこにサポートしてるまあ OS がいろいろあるんですけど、CoreOS っていう、Linux ディストリビューションがサポートされていて、CoreOS のやろうとしてることはいろいろあるんですけど、その中の一つに、まあ、どっかのコンテナーをネイティブでサポートしてるっていうのがあるので、まあ、どっか、で作ったアプリケーションを自分のバイグラントの上で動かしてもいいし、ライノードに、なんかイメージを作ってプッシュしてもいいし、ちょっと管理するのめんどくさくなったら Google コンピューティングエンジンにイメージ作ってプッシュして動かすこともできるっていう、
うん、
もうどんどん アプリケーションがポータブルになるだけじゃなくて、そのインフラも含めてポータブルになっていくっていう感じですよね。
これは結構面白いですね。
うん、
しかもなんか、ドッカーについて多分最初に話題にしたのって、まだ半年も経ってないと思うんだけど。
ないと思うんですね。うん、
数ヶ月前ですよね、4ヶ月とか。
うん、
この、その4ヶ月ぐらいでね、この勢いで普及して、うん、いや、なんかすごいことになってるなと思って見てました。
確かに。Google 自体もなんか、ドッカー的なツール、LMCTFY っていう、Let Me Containerize That For You っていうソフトウェアを出してるんですけど、まあこれはもうちょっとドッカーよりかなりローレベルな LXC のラッパーみたいな感じだったんですけど、うん、やっぱりドッカーのね、こう LXC をうまく抽象化したというか、ここまでポータブルにできるっていうのは割とすごかっただろうなという。
やっぱりあれですよね。なんか、いろいろその後も見て、こういうことに使えるとか、それこそイミュータブルインフラストラクチャーの話題とかになってって、重要だったのに、LXC とやっぱ UFS がセットになってるっていうのが、とにかく重要ですよね。
うん、
その、履歴を途中で、
はい、
全部管理してて、再生可能にするっていうところが。
そう、やっぱり LXC とか C グループスとか、そういうローレベルなテクノロジーで、こう、ジェール化されたような仮想化環境を作って Linux の中で動かすっていうのに、ファイルシステムとかイメージの状態を管理するっていうのがくっついていて、それが API として、こう、提供されてるっていう。そこが、いいんですかね、やっぱ。
そうそう。だから結局、そういうふうにカジュアルに上げ下げできるようになると、どうしてもその途中の状態っていうのをどっかで記憶しといて、それをこうコピーして使い回すみたいなことがしたいってい
う
当然話になって、
うん、
なんか昨日もジェンキンスのテストをこうどっかでやって、そのジェンキンスってよくほら、ジェンキンスでなんか前のテストの状態が残って他のテストがこけるみたいなことあるけど、はい、そういうのをクリアにするためにやりたいけど、VM だと時間かかっちゃうからどっかでっていうような話を書いてた人がいて、
う
ん、
そうね。
だからまあそういうことやろうとすると逆に言うとそのどっかでテスト、まあ、ここまでセットアップできてれば、ここから先は、テストに使えばいいみたいな、
うん、
途中の状態をどこで保存しとくかみたいな話があって、
うん、
それがやっぱ AUFS がセットになってるおかげで、すごく簡単に実現できるっていうのがものすごく大きいなと思って。
うん。多分、ジェンキンスのテストをどっかで動かすっていうのは、最初にどっかの話をした時にしていて、
うん、
今実際に見てみたら、ジェンキンスのプラグインとか結構出てるみたいなんで、
うんうん、
まあ割ともう、そこら辺も普及してきてるとは思うんですけど、昨日、かな、一昨日か、ツイッターで話してて、ちょっと違う発想だなと思ったのは、C パンテスターズっていうのがあって、C パンにモジュールをアップロードすると、いろんな環境の人がダウンロードしてインストールするときにテストを走らせてくれて、その結果を、まあ、メールとかで送ってくれて、DB になって集積するんですけども、まあ、基本的にはコンティニアスインテグレーションに似てるんだけども、こう、実行環境がユーザーの、エンドユーザーのところになっているという、こう分散されていて、しかも特定の OS ではなくて、まあ Windows もあるし、Mac もあるし、Linux もあるしっていう、そういうところでテストできるのが、まあ違うんですけども、一番のやっぱ大きい違いは、トラビスとかみたいに、こう、とか、あるいはジェンキンスをどっかで動かすとか言うと、こう完全にイミュータブルな環境なので、今言ったみたいに、前のテストの、結果が添付ファイルに残っていて、その結果こけるとか、そういうのが、まあ、防げるというメリットはある。だから自分のプロジェクトをテストしたいのに、なんか、全然関係ないところでこけてうざいっていうのを解消する意味ではすごくいいんですけども、オープンソースのモジュールをCパンで出したときに、なんかこのモジュールが入っているとこけるとか、そういうのはイミュータブルな環境では再現することができないんですよ。
逆にね。
だから、こうなんか、この OS でリブなんとかが入っているとこけますとか、そういうのは、そういう綺麗なクリーンな状態でテストするとわからないんで、
うん、
そういうのをわかるという意味ではイミュータブルじゃない環境でテストできるっていうメリットもまああるのかなっていう気がしたんです
けど。でもまあね、確かにね。ただそれはこうちょっと逆説的すぎるっていうか、
う
ん、うん、理想的な状態に持っていこうとするとイミュータブルの方がいいんであって、
うん、
その前の過渡期だからそういう環境が必要とされてるけど、うん、みんながイミュータブルになったらそもそもそういうこうね。ものが本当に必要なのかっていうのはちょっとありますね。
うん、まあね、オープンソースとかの場合だけかな。必要というか、まあ、必要枠みたいな感じではあるんだけど。
うんうん。
うん、
まあありますね。なんかあれみたいな話ですね。要するにこう、汚い街で育った人間はこう免疫力がすごいついてるから、その後もすごい強いんだけど、東京みたいに清潔な街で育つと、なんか変なアレルギーとかを持ちやすいみたいな話があって。
子供の時から動物園に連れて行くと、 なりにくいみたいな、そういう話ですね。
うん。まあ、イミュータブリングラストラクチャーみたいな、進みすぎるとこう、アプリケーションが若干脆弱になるみたいな。そういう、
確かに
そんな感じ、うん。
あるかも。
でね、ちょっとね、無理やり AngularJS の話と結びつけたいんですけど、要は、そのイミュータブインフラストラクチャーを、まあ今の話もそうなんだけど、
うん、
がすごい勢いで進化してるじゃないですか、本当にこの数ヶ月間で、はい。だから最近結構その、インフラレイヤーっていうのがものすごくホットなんですよね。
うん、
で、これあの、エスタ中さんがブログにも書いてたけど、まあ、やっぱりその要因の一つとして AWS が一気にこう、流行ったとか、
うん、
普及したとか、まあそういういろんな背景はあるんだけど、まあ何してものすごい早いと話が。で、一方で、フロントエンド側も最近すごい、こう、だから Angular とか、
はい、
その JS のフレームワークとか、だから進化が早くて、これは多分 HTML5 とか、モバイルとか、そういうのが多分牽引してるんですよね。
うん。
うん、で、ただなんか最近、僕がちょっと、その観測範囲が狭いだけかもしれないけど、真ん中ってあるじゃないですか。はい、僕らが一番得意だった分野、
うん、
サーバーサイドっていうか、そこがちょっとなんかあんまりそのテクノロジー的に、そんなにこう、ホットな話題が今ないのかなっていう気がしていて。
うん。
うん、だから僕カンファレンスとか最近よくこう行って話すんですけど、なんかAngularJSの話をした日の次の日にこうインフラの話をしてて、なんかこう間がなくてこう前と後ろばっかり話してて、すごいこうね脳みその切り替えが大変なんですよ。
まあいわゆるフルスタックエンジニアっていうところで言うと、フロントエンドからインフラまでっていう考え方だと、その両極端のところはすごい話してほしいっていう需要があるんだけど、
うん、
真ん中の方はまあ MVC でなんかレールズとか使えばいいよねみたいな、なんかあんまりその辺が変わらないっていう感じですかね。
まあだからレールズがある程度こうその辺の問題を全部解決しちゃったっていうことなのかもしれないし、
うん、
まあ逆にそのモバイルになって、そのなんていうのかな、ネットワークの向こうじゃなくて、フロントエンド側になるべくその計算処理を寄せていって、そのユーザビリティを上げましょうみたいな考え方になっているから、
うん、
まあだからそのサーバーサイドのこうなんかいろんな凝ったテクニックが必要なくなってきてみたいな部分も多分あると思うんですよね。
うん、
うん、なんかそういうのも含めてあんまりこう、まあ唯一 Go が、Go ラングが盛り上がってるのあるけど、
うん、
まあ、ただ Go もね、どっちかっていうと DevOps とかそっち、もうちょっとレイヤーの低いところで盛り上がってるんで、
うん、
本当にそのウェブアプリケーションを作るみたいな分野でのサーバーサイドっていうのが、ここ半年とか1年ぐらいあんまりなんか面白い話はないなと思って。
しかも極端な話すると、サーバーサイドいらないっていう、その MBurst とか、
そうなんですよ。そうそうそう。
クライアントサイドを使って、
うん、
アプリを作った時にデータどこに保存しようとかっていうのが、今までだったらそこで、こう、サーバーサイドエンジニアの力を、腕の発揮どころで、こう API をデザインして DB モデル作ってとかやってたんだけど、まあ MBurst で、パースとかドロップワークスとか使って、まあ iCloud とかもね、一応あるけど、
うん、
そういうので全部キーバリューストアで保存して、それでプッシュは全部サーバーに送ってもらえばいいしっていう、
うん、
そういうことになると、あんまりこう、出番がなくなってくるっていう、やる可能性もありますよね。
うん。なんかそういうこともあって、最近は結構そのフロント周りが、一方で話すことが多いんですけど、
うん、
全然僕フロントエンドエンジニアじゃないなぜか AngularJS の話とか、JS の話してて。
Angular ワテックトークみたいなので、入門みたいなのをちょっと話してましたけど。
そうそう。
うん。まあ、かいつまんで言うと、AngularJS はどういうもんですかねっていう、う
ん。かいつまんで言うとね、難しいとこなんだけど、まあ、そうだな。まあ、ちょっとあれですよね、バックボーンとか、
うん、
いわゆる本当のその、本当って言っちゃあれなんだけど、MVC フレームワークっていうのとは結構違うんですよね。
うん。
最初そういうものかなと思って、こう、触り始めたんだけど、実際にはこう Angular ってこう HTML を拡張して、その動的なアプリケーションに対応できるようにする、こう、フレームワークというかプラットフォームというか、
うん、
なんかそういうものなんですよね。で、バックボーンはどっちかというとやっぱプログラムの構造に、かに、力点が置かれているから、
うん、
その JS で普通に書いてるとグローバルでベタっとしちゃうのを、ちゃんとこう MVC に、MVC じゃないか、バックボーンの場合。まあ、なんか、うん、役割に分担しましょうっていうことを強制するこう感じなんですけどね。
うん。まあ多分、元々の、その Angular もバックボーンもいろいろノックアウトとかいろいろあるんですけど、まあ元々はその jQuery で、フロントエンドのアプリケーションを書くってなると結構、まあ限界があるというか、
うん、
その、 基本的にイベントに全部バインドさせて、そこでドムを全部変更キャッチして、まあ、AJAX とかでサーバーに投げて、結果返ってきたらそれをドムを全部にこう巻き散らすみたいな、まあ、そういうやり方結構もう、まあ、限界があるというか、まあ、すごい簡単なアプリだったらいいんですけども、まあ、そういうのを、まあ、限界があるとしたときに、フロントエンドは書くときの新しい書き方、いろいろやり方があるんだけど、そこでこう、まあ、こういうベストプラクティスというか、こういうふうに M と V とデータと分離したらいいよねっていうのが多分バックボーンで。
そうそうそう。
うん。まあ、バックボーンは多分僕もあんまやったことないんで、あれなんですけど、多分その決められたレールがあって、まあ、こういうふうに書いていけば、こうデータバインディングがうまく動くから、書けるよっていうのが、多分、そういう感じですよね。
うん、そういう感じ。だからバックボーンはどっちかっていうと、まあ、僕は特にそういう印象を持ったんだけど、だから昔はその JS すごい得意な人が、うん、自分でこんな感じでいいんじゃないって言ってこう構造化してたアプリケーションの形っていうのがあって、それをこうなんかそこまで JS 得意じゃない人も、まあ、バックボーンウェイに従ってドキュメントに書いてるとにすればその人たちがやってたのと同じような構造になるっていうことをこうなんていうか後押しするフレームワークなんですよね。
うん、
僕がちょうどそのなんかサーバーサイドをゴリゴリ書いてて、で若い人たちが JS をガンガン書いてて、その役割分担で僕はサーバーサイドやるか君フロントエンド書いてよって言って、
うん、
当時書いてもらったJS とかが、まあ、大体こうなんかバックボーンを使った時と同じような構造に今思い返すとなってたなと思ってて、うん、まあ、バックボーンはそういうものなんですけどね。アンギュラーはだからそういう観点でいくと全然違うっていうのは
違いますよね。まあ僕もスクリーンキャストをいくつか見て、あと今自分が作ってるアプリ、まあ、仕事で作ってるアプリの管理画面のコンソールを、まあ、せっかくだからと思ってアンギュラーで1日で書いたんですけども、まあ面白いところはやっぱりデータバインディングなんですけども、他にもまあノックアウトとかいろいろあって僕使ったことないんで比較することはできないんですけども、テンプレート HTML 自体がテンプレートになってて、そこにブラケットとかあるいは NG ダッシュなんたらっていうので、まあ、いわゆるドムのイベントとかをキャッチするのと同じような感じでデータが変更されたときに、それがこう、ここのドムにバッて出たりとか出なかったりっていうのを、今までだったら jQuery でデータ持ってきたときに、ダラなんちゃらで CSS セレクターでこう、ドムの要素を持ってきて、そこにドットテキストで投げ込んでとか、そういうのを全部やんなくていいっていうのが、まずそれがまあデータバインディングっていうところの気持ちよさはあるかなと思ったんですけど、まあ、Angular でも、他のフレームワーク、JavaScript のフレームワークでも結構、まあ、シングルページアプリケーションでね、スパっていうのを作るのに結構向いてるというか、まあ、それをやるのに、目的にして作られたと思うんですけど、結構僕が最近書いてる、もうここ何年くらい書いてるアプリは基本的に JSON の API しかないみたいなアプリを書いてるので、なんかでも、API だけあって、あとコマンドラインで叩いてねっていうのもなかなか難しいケースとかがあって、やっぱりこう Web の UI が欲しいよねってなった時に、今までだったら、その、同じアプリの中に、その、管理 UI を作るか、あるいは別サーバー、別アプリとしてフロントを作るかみたいなところは結構ちょっと悩んでいた時が、悩む時があって、まあどういうことかっていうと、なんか、スラッシュ API の下にこう API が全部バーっと、RESTful な API があったとして、なんかスラッシュコンソールとかで、その、HTML を吐く、レンダリングして MVC サーバーサイドでやるみたいなアプリを書くと、なんか、なんだろうな、まあ、本来はこう、その API と話すんであれば同じサーバーにある必要はないんで、なんか別アプリとしてフロントエンドを作って、そこの、その話し先のエンドポイントをコンフィグとかで切り替えるのがかっこいいかなとは思うんですけど、なんかそれやると、Git のレポジトリ2個に分けた方がいいなとかなって。
結構ね、めんどくさいですよね、なんか。
それで、でもなんかデプロイするときは2個サーバー立ち上げなきゃいけないとか、あ、デプロイっていうかその開発環境をするときは Git クローンで2個持ってきて、で、なんか、ポートが5000番で、API サーバー立ち上げて5001でフロント立ち上げてとかやんなきゃいけなくて、まあ、それがうまく動くと、そのテストがしやすいとか、そのローカルサーバーから、そのステージングのバックエンドの API に切り替えるのがコンフィグだけでできるとか、環境変数の切り替えでできるとかやると結構かっこいいはかっこいいんですけど、まあ割とめんどくさいなと思っていて。で、ここのアンギュラーとかを使ってシングルページアップをやると、まあ同じサーバーからその、フロントエンドは吐くんだけど、基本的にスタティックな HTML だけなんで、まあそこの切り替えというかその、あまりこう相互に影響されることはないなっていうところでちょっと気持ちよさがありますね。
切り分けポイントが明確になるっていうのがありますね。
そうそうそう。
うん、
まあ、本当に分けたければ、その最後に作った HTML をどっかに別のアプリケーションにこうエクスポートして、それを別のサーバーから吐くっていうのももちろんできるし。うん
うん、いや、そうっすね。だからなんか AngularJS で書くときって、ほら HTML 書くじゃないですか。
うん、
HTML に ERB とか Rails とかでこう、はい、レンダリングするテンプレートエンジンは基本使わない方がいいっていうふうによくみんな言いますよね。
うん、
Angular とか使うなら、もう完全にスタティックな、ウェブサイトとして作ってアプリケーションとして動的に動かせっていうのがいいよっていう話はありますけど、
うん、そう。でも僕今 Rails でその API サーバー作っていて、なんか HTML を出すのって結構 Rails は癖があって、アセットパイプラインっていう仕組みを使って HTML とかをいろんなディレクトリにこうバーって置いとくと最後にまとめて出すみたいなのがあるんですけど、なかなかそれちょっと癖があって、Angular の NG テンプレートっていうのが URL からロードできるんですけど、まあ、なんかそれ本番環境でやるとちょっとなんかいろいろ癖があったりとかして、なので一応 Haml で書いちゃってはいるんですけど、Haml で書いた HTML をindex.html で全部展開して、NG テンプレートっていうタグで囲って、なんかそれ名前付きでやるとキャッシュに入るじゃないですか、なんかそれで読み込むみたいなことをやっていて、ただこれが本当にベストなやり方なのかなっていうのはちょっと疑問がやってるんですけど、まあとりあえず動くからいいかと思ってやってるんだけど、
アセットパイプラインをもうそもそもその Angular とか使うときは使わないっていう選択をした方がいいってこの間誰かが書いてましたけど、
いやそれは書いてて思いましたけど、
うん、
でもやっぱ Haml を一回使っちゃうとなんか HTML 手で書くのすごいだるいなって思っちゃう。
いやそれはわかる。僕もスリム派なんで、いやだから僕の場合はグラントとかのプラグイン使って、そっち側でもう全部スリムとかもコンパイルしちゃうんで、
うん、
うん、だからアセット、まあ僕もともと Rails でそんな依存しない開発をしてるからっていうのもあるんだけど、
はいはい。まあ、確かにグラントとかを使う方がいいのかもね。
うん。まあ、グラントもね、あれはあれでセットアップするといろいろバッドノウハウが。
いや、なんかその、グラントの話とかもヤプシーとかで見たりとかしたんですけど、うん、なんか、うん、まあ、レイルズ的なこう開発手法を、ノードとかを使って、いろんな環境で使えるようにするっていうのは、まあ、いいアイデアだと思うんですけど、なんかレイルズの開発しちゃうと、レイルズがいろんなものを提供してくれるから、それに乗った方がいいんだろうなって思っちゃって、なんかバンドラーがあって、アセットパイプラインがあって、なんちゃらかんちゃらっていう、じゃあ今度はアンギュラー入れるんで、ちょっとそこはアセットパイプライン使わないでこのグラントっていうのを使うんですよとか言ってやると、なんかこう、
そうなんですよ、全く同じ目的のものを全然別のプラットフォームのノード JS と Ruby とで2つ同じもの使ってるみたいな感じになるから、ちょっとね、なんか冗長なんですよね、かなり。
そう、元々のそのサーバーサイドのアプリが例えばシナトラとかできていて、アセットパイプラインの仕組みがなければなんか全く疑問もなくいけるんだけど、ね、被っちゃうとね、ちょっと嫌なんですよね。
そうそう、すごい役割被るんですよね。
うん。
だから、うん。最近は、だから、Ruby と Node.js が特にそういうところの開発が盛んだっていうのがあって、
うん、
なんかお互いに似たようなもの作ってて、なんかあれどっち、これどっちでやるんだっけみたいなのが結構多いですね。
そういう意味では、そのさっき言ったみたいに、フロントとバックエンドのアプリが完全に分かれてれば、このアプリはこうフロントエンドだからグラントを使って、バックエンドの方はアセットパイプラインを使ってっていうか、こう、レポジトリとして、アプリとして分かれてれば、あんまりこう、そこは気持ち悪くないんだろうなと思ったけど、一、うんうん、個のアプリにまとめちゃうと気持ち悪いっていう。
そうです。
ありますね。
でも大体往々にしてほら、そういうのって、最初レイルズで作ってて、途中からなんか、いやレイルズだけだとハンドリングできないからって言ってグラウンド入れましょうみたいな感じじゃないですか。実際の現場、そんなスクラッチからね、綺麗な状態で書けるなんてことないから。
そうそうそう、
だから大体なんでここにグラウンドとレイルズ両方あんのみたいなのが、
うん、
多分あちこちで起こってると思うけど。
確かに。いや、アンギュラーはすごい、なんていうか発想というか哲学的なところが、まあ、割と HTML を拡張するっていう部分じゃないですか。まあ基本的には NG なんとかっていうアトリビュートでもいいし、確かタグとしても使えるんですよね。IE のサポートを無視すれば。
そうです。
うん。で、まあ、どちらも同じ意味としては使えるんですけど、ただ、JavaScript の書き方が、まあ割と癖があるっていうか、まあ、すごい細かいこと言うと、コントローラーがなんで CTRL なんだみたいなとか。最初はスクリーンキャスト見てて、なんでそれを略しちゃうのって思ったんですけど。まあ、それはまあどうでもいいんだけど。
なんか妙なダサさがあるんですよね。
そう。あと、まあ、ディペンデンシーインジェクションっていうのが、まあ、売りらしくて。でも、ファンクションのその引数のところにダラスコープとか書くと、ダラスコープに依存してるんだなっていうので、勝手にそこのね、仮引数の名前を読んで、そこにインジェクトしてくれるっていうのは、だいぶ気持ち悪さあるなって思ったんですよね、最初見た時に。
そうなんですよね。ディペンデンシーインジェクションって言うとかっこいいんだけど、実際はなんか、 なんか関数定義を、一回文字列としてパースして、
うん、
そこにドルスコープってあったら、その関数の中でそのドルスコープっていうオブジェクトが作られるみたいな感じの作りになってて、うん、なんかキモいっていうか、それやっていいのかっていうレベルなんですよね。まあでも DI って大体そういう実装になっちゃうじゃないですか。
うん、
なんか Java の時も初期の頃はなんか JVM にフックして、裏側でインジェクトしたりとかしてたんで、うん、まあだからそういうキモい感じは確かにあるんですよね。
そう。だからなんかコーヒースクリプトで書くと勝手にそこを変えちゃったりとかする。あ、コーヒースじゃないや。それもレイルズの話なんですけど。デフォルトでアグリファイアっていうので、全部。
そうそう、何読化する。
文字列何読化しちゃうんで、そうすると、ディペンデンシーインジェクション動かなくなるっていう。どうでもいいバットネバーとかあって。
そう、あるんですよね。
ただ、あれですよ。コントローラーはまあいいんですけど、なんかサービスとかファクトリーとか、
うん、
結構、最初のデータバインディングのところから、うん、そのサーバーサイドのコンポーネントを入れましょうとか、レストフルなところを NG リソースでとかやり出すと、うん、結構学習曲線が難しいなとは思いましたね。
うん、まさにこの間そのカンファレンスでそういう話題になってて、
うん、
みんな一回そこでつまずくんですよね。
うんうん、
ただ本当にゲーム逆にそういうとここだわらずに、ちゃちゃっと管理画面作りたいとか、
うん、
まあ自分 JS 得意じゃないけど、ちゃんと動的に動くアプリを、まともなフレームワーク使って作りたいなって時はすごい便利なんですよね。
うん。いや、僕もその管理画面のアプリを2週間前にちょっと作って、で、2週間ヨーロッパに旅行行ってきて、で、戻ってきてみたら、まあ、すでにその時点でもうすでに7割ぐらいしか分かってなかったですね。これはなんでいるんだっけみたいな。結構、学習曲線きついなと思いましたね。
うん、
ただ、その、管理画面以外のところで一応なんかね、僕フォンギャップを使ってなんか、プロトタイプ的なアプリを、一瞬ちょっと作ってたことがあって、まあそれもちょっと前なんですけど、その時に AngularJS を使ってみたら割と結構気持ちよかったですね。まあ、ネイティブのモバイルの Objective-C とか Java、Android の Java の API とかを使って書くのと、まあデータドリブンでやっていくっていう意味ではちょっと似てると思うんですけど、
うん、
まあ HTML、モバイル HTML でフォンギャップとかコルドバとか使って書くと、まあ HTML でなんか jQuery で書くことはもちろんできるんだけど、うん、まあさっきも言ってたような、そのデータバインディングとか自分でやんなきゃいけないとか、画面が遷移するとそれが消えちゃうとか、そういう気持ち悪さがあるところが、まあ Angular だと、こういろんなページを、画面のレイアウトみたいにして扱って、でデータがその中で永続化したりとか、でサーバーからデータが入ってきたらそのリストが動的に変更されてみたいなのはすごく、まあ、モバイルアプリのプロトタイプ作るときにちょっといいかもっていうのは思いました、
うん、というかあれですね、だからフォンギャップとか僕も触ったんですけど、あれがまさにそのなんていうのかな、 HTML をもうなんかロンリーマークアップとかじゃなくて、うん、ビューを組み立てるためのなんていうか、
そうそうそう、
うん、プログラミングの道具っていうなんていうのテンプレート、
うん、
として扱うっていうコンセプトだから、多分 Angular とすごい相性がいいんでしょうね。
うん、それはなんか思いましたね。
開発のなんていうかな、方向というか手順というか、
うん、
が全く同じベクトルを向いてるっていうのが、
そうそうそう。まあ、実際にそれを使ってね、HTML5 というか、フォンギャップとかで、こう、大規模なアプリを作るってなった時も、まあ多分、Angular はそういうのも、こう、向いていくための、仕組みとか、ユニットテストしやすいとかいうのがあるんで、まあそこら辺もメリットとしてはあるかもしれないなと思いましたね。そう
です
ね。
でもなんかその後のカンファレンスの感想を見てると、
うん、
やっぱり JavaScript すごいこう、なんていうのかな、もう自由自在に、使えますよっていう結構詳しい人とかは、
うん、
Angular ちょっとないなっていう感想を持つ人が多いみたいですね。
うん。僕もね、Twitter とかで発言すると、英語圏の知り合いとかは結構ノックアウトが薄くていいよとか、
うん。
うん、あるいはその Angular 使うんだけど、ほとんど Angular の提供してる機能は、あんまり使わずに、すごい薄いデータバインディングとしてだけ使うとか、まあ、そういう人も結構いたな。
うん。あ、でも本当にそういう感じのことをみんな書いてて。
うん、
で、僕の周囲の人はバックボーンに、その双方向データバインディングの、なんか、ニューヨークタイムズの人が作った薄いライブラリがあるんですけど、うん、それを組み合わせると、ぐらいがちょうどいいんじゃないかなって言ってて、
うん、
アンギュラーまで行くとちょっとやりすぎとか、なんていうか、要するにまあ、欲しいのはその双方向データバインディングと、そういう HTML 側に、寄せるっていうのかな、そのイベントを。はい、っていうその2点ぐらいのはずなのに、なんかアンギュラーってフルスタックみたいな感じでいろんなものを提供しすぎてて、
そうね。
うん。ただまあアンギュラーの側の人からの視点ってはもっとでも 実は高いところにあって、なんか Web コンポーネンツとか、
うん、
なんかそういうその HTML5 の持った新しい仕様と最終的にはつながるんだってことを目標にしてるから、なんかそこに多分ズレがあって、
確かに。
うん、要はバックオンみたいなちっちゃなフレームワークが JS を構造化するために欲しいって思ってる人にとっては、Angular の本当に基本的な 20% ぐらいの機能しかいらないんだけど、
うん、
アンギュラーのビジョンを実現しようとすると、それ以外のところは全部必要になるっていうので、
うん、
まあなんか、そういう構図があるんだなと思って見てました。
なんか jQuery とかにも依存してないしね、その、一応 jQuery Lite みたいなものが
内蔵
され、うん、されてたりとか、ただ、プロミシーズは NG だらきゅうっていうので、なんか使えたりするけど、
うん、
多分そういう Web コンポーネントとかっていうのは、なんかその Google らしさなんだろうなって思うんですけど、うんうん、まあアンギュラー開発しているのは Google のチームなんで、こうウェブのあるべき姿っていうか JavaScript とか HTML のあるべき姿はこういう形もありだよねっていうのをやるためのプラットフォームとして多分 Angular を使ってるっていう側面
があ
ると
思うので、ああ、そうそうそう、そういう感じ、まさにその感じ、
うん、
だからあくまでその今までの JS のこう痛み苦痛を和らげるっていう観点ではなく、
うん、
なんかいや HTML5 っていうのをちゃんとやったらこうなるんだみたいなそういうなんか押し付けがましたかな、うん、あるっていうのはあるんだけど、まあでも僕みたいにその辺人のビジョンに関しては、僕は JS に関してはあんまりこだわりがないから、
うん、
とりあえずやりたいと思ったことがパパッと作ればそれでいいっていう感じだと、アンギュラーはすごくフィットするっていう感じですね。
なるほど。
そんな感じ。
そんな感じですかね。あの、GitHub とかの話はまあ、また今度。
割と1時間パッとすぐ。
パッと行くんですよね、結構話し始めるとね。
ちょっとあれだな、じゃあこのアジェンダの中で最後に雑談的に話しときたいのは、あれですね、Amazon プライムエアですね。
おぉ、これね、ああ。
これは全然文脈違うんだけど、むちゃくちゃ面白かった。
これは、あの、今週の頭ぐらいですね、多分。あの、うん、ドローンですね、いわゆる。
うん、
こう発送ボタンを押して、それは、あの、まだラブの機能なんで、あの、機能というか、ものなんで、実際に動いてるものじゃないんですけど、発送ボタンを押す代わりに、30分で届けるボタンを押すと、倉庫から荷物がピックアップされて、ドローン、こう無人の飛行機が持って行って家の前に落としていくっていう、まあそういうデモをやってて。
いや、これすごいですよね。なんか、もうめっちゃ未来感
あるね。
で、みんななんか、あんなの飛んでたら絶対みんな撃ち落とすとか言って、すげえ面白かったね。
まあ、あれですよ。一応、こういう無人飛行っていうのは、アメリカだと、FCC の、まだクリアがまだ降りてないんで、
うん、
まあ、この辺は、まあ、Google とかね、Amazon とか、そういうところがロビーングして、こういうのをできるようにしていく。
やってますよね。Google は車でやってますよね。
そうそう、
自動操縦。
無人運転、車ですよね。
うんうん、いや、でもなんかこういうのを、こう、なんていうのかな、本当にやるのが結構やっぱすげえなと思ってて、
うん、
で、Google は多分その将来的に多分 Google マップとか、
うん、
あと組み合わせて、
はい、
で、Google 確か Uber に出資してるじゃないですか。
はい、
で、なんかその Uber 的なこう iPhone アプリとかで地図こうピッてこうボタン押すと、自動車がブーンって来て、じゃ行きたい場所ピッて押すと、そこに自分を運んでってくれるとか、あるいはその届けたい荷物ね、置くとそこまで持ってくとか、
うん、
多分本当にそういうことをこう多分あの10年かかるか分かんないけどやろうとしてるんですよ。
そうね。
で、アマゾンもそういう感じじゃないですか。でね。
ちょうど Google は昨日だか、その元 Android のヘッドのアンディ・ルビンが、あの、Android を辞めて今やってるシークレットプロジェクトが、あの、東大のロボットベンチャーとかを買収してロボットを作るっていうのをやってるみたいなんで、まあそういうこう SF みたいな世界をまあ Google はやろうとしてるのは一つあるんだけど、まあ Amazon もまあちょっと負けてないっていうか、ただ Amazon っていうのはまあ結構こう消費者寄りの会社なんで、こういうもうすぐ見てメリットがわかるっていうところが結構すごい
そうです
かなと思ってるね。
うん。いやでもこれめっちゃいいっすよね。あのテクノロジーを使ってこう運んでこられたのが漫画本一冊なんかそのゲーム一本とかね。
それあの DVD めちゃくちゃでかいアマゾンのパッケージに入ってて。
そうそう。でカパって中開けたらなんかあの USB メモリー一個しか入ってない。
まあ日本はでもあれじゃないですか。もう今でもまあ配送はねすぐ。来るでしょ？ Amazon プライムだったら。
うん。だから、この間ほら、Uber が日本に上陸したんですけど、うん、
はいはい、
結局あれも日本ってタクシーがものすごくこう発達してて、
うん、
理路整然としてて、
うん、
誰もそのタクシーの、なんか捕まえられないとか、評判が悪いとかって困ってないから、
うん、
だからまあなんか、ちょっと違うんですよね。
そうね。
うん。なんか日本の場合は、普段乗れないような車で、 迎えに来てくれるみたいなところが、一つ売りになってて。
そう。Uber とか、うん、結局サンフランシスコとかでもタクシー捕まえられないとか、
うん、
あるいは捕まえてもなんかタクシーのうんちゃんの、マナーが悪いとか、うん、ずっと携帯で喋ってるとか、
うん、
タバコ臭いとか、まあそういういろんな問題があって、それを解決するための、なんていうかテクノロジーなんですけど、まあそう、マーケットによってそういう需要がね、違うということでね。うん、
そうそう。だから、アマゾンやプライムエアも、多分日本人の人は、純粋にその空飛んで持ってくるっていうところに、こう、うおーとか言うんだけど、
うん、
多分その、他の国の人たちだと、いや、これがあれば、なんかよくわかんない、なんか、柄の悪い兄ちゃんが荷物持ってくるみたいなのに悩まされることがないとか言って、本当に問題が解決されて本気で思ってて、うん、でも日本人の場合は、本当にアマゾンとか下手したら昼に頼むと夕方に届いたりするんで、
そうそうそう。
まあ、あと2、3時間早くなったら別にな、みたいなことはちょっとあって、まあ、そういうのはあってね、真剣やらないのかもしれないけど、
うん
まあ、国土も狭いしっていう。
ですな。
いや、これめっちゃ面白かったっていう話で最後。う
ん、はい、うん。そんなところで、今日のショーノートは、rebuild.fm/27から見れます。なんか、ポッドキャストで聞いている人はもちろんどんどん増えてて嬉しいんですけども、まあ、そもそもポッドキャストの使い方がわからないっていう人も結構いたみたいで、僕のブログポストに、うん、アップしてますんで、それを聞いてもらうと、いちいち更新まだかとか言って、クリックしたりしなくていいんで、おすすめです。まあ、そんな感じで、ですかね。
はい。
はい。ありがとうございました。
本日もありがとうございました。はい。